中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、まずは皆さんからのお便りご紹介します。大阪市平野区から送ってくださったのはラジオネームおはじきさんです。83歳の女性の方、ありがとうございます。高齢になりますとなかなか睡眠が十分に取れませんという嘆きの一言がおはがき書かれてますね。わかりますよ。私も今ねちょっと不眠症で悩んでます。一緒にアドバイスいただきましょう。続いてこちら、京都市右京区からラジオネームどんぐりさん、ありがとうございます。この頃白髪が気になり始めました。どうすれば黒い髪の毛が増えるでしょうか。よろしくお願いします。もうこれ永遠のテーマかもしれませんね。続いてこちら、奈良県五條市からは柿の葉寿司さん、ありがとうございます。1月は季節外れの黄砂で大変でした。これからは花粉が心配です。予防もいろいろ試してきましたが効果が出ません。毎年悩んでいます。アドバイスいただきましょう。他には、神戸市北区からラジオネームギャランさん、そして城東区からしまちゃんさん、長野県佐久市から岩下国春さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね、やっぱり睡眠不足の方結構多いんだけど。
そうなんです、うん、
あのね、まあ、脳の酸素不足なんかもあるんですよね。それと、うん、で首のこれで血流が悪いとかね、
はい、
で基本的にもともと低血圧の方に多いんだけど、やっぱ鉄分不足ですね。
あ、ミネラルが、はい、鉄分。
それとね、白がね、これね難しいんだけど、で結局まあ黒くなるのはメラニン色素が関係してるんですよね、
うん、
でそれを作るのもやっぱり鉄が関与してるんで、
はい、
でごく稀なんだけど白髪が真っ黒な髪になったっていう人はいらっしゃるんですよ。
へ
え。で、うん、だからまあね、効果はちょっと分かんないけど、まあ、鉄分の多いものを摂取するっていうのは一つの方法ですね。
はい。
まあ、今年もね早くから花粉が飛散します。
ですよね。
でこれね、気温にもよるんだけど、
うん、
今月ね中旬ぐらいから花粉シーズンに入るかもしれません。
あ、来てほしくないな。
まあ中旬から下旬ね。なので、うん、例年よりもね約2倍も花粉が多いらしいよね。
え、今年、
うん、
あら、
で、うん、というのがね、去年暑かったから、
はい、
はい、っていうのが
原因なんですね。あ、それが影響して、
で長期間になるかもしれないね。
ちょっと待って、多い上に長い、うんうん、
はい、
うわ最悪。
だから花粉症の方ね、外でくしゃみをするのも、まあ、気が引けるよね。
そうなんですよね。
で花粉症の症状って、まあ、くしゃみ、鼻水、鼻づまりってね、あと目やにとかね、
うん、
目のかゆみ、
うん、
で花粉症の方は今からやっぱり予防対策を始めた方がいいよね。
早くからした方がいい。
で花粉症ね、やっぱり低血圧で血液循環の悪い人に多い症状なんですよ、
うん、
で首の凝りがひどくなると花粉症もひどくなるしね。要するに首から上の血液循環が悪くなるのが、まあ、原因の一つ、
はい、
で症状が出始めるとくしゃみとかイライラでね、首の凝りがさらに悪化して一層血流が悪くなって症状も悪化するんですよ。
うーん。
で症状が出た時は首の凝りをほぐすことと少し、ね、まあ、楽になりますよね、
はい、
で鼻の通りも良くなるんですよ。
あ、この血液循環を良くすると、
はい、うん、肩甲骨周りを緩めるストレッチ、まあ、肩を大きく肩甲骨が浮き上がるようにね、
うん、
ぐるぐるこう回すね。あとね、首の指圧、まあ、指4本をね組んで人差し指から小指まで、
はい、両手を組ん で、は
い、で親指が空いてますから、そのまま首の後ろに持っていくと親指で両側からこうね指圧できるんですね、
はい、ぐーっと後ろに、首の後ろに両手回して、うんうんうん、その親指でぐっと、
そうそうそう、まあ、5秒ぐらい押さえて離す、うん、5秒ぐらい離すっていう感じで首全体で、頭蓋骨の付け根ぐらいもやった方がいいよね。
頭蓋骨の付け根、はい、お
ー。であとはね、うん、ゆっくりまあ首を回したりとかね、あとね、首をね例えば右に倒して、で右手でね頭を下に下げると、
うん、
左の筋がぐっと伸びるんですよ、
う
ん、
ちょっと負荷かける感じですね、
うん、そうそう、
ぐーっと。で左、あ、そうすると気持ちいいですよね、
うんうんうん、でそうですね。であとまあ左側も同じようにまあされたらいいんだけど、
うん、
だから首をぐっと曲げて反対側の肩をぐっと下げるとね伸びるんですね、
うん、はい。
であとね鼻の周りとかねこめかみとかね、うん、ほっぺたの周りを、まあ、両方の手のひらでね挟んで、うん、こうぐるぐる回すんですね。
へえ、なんか顔もマッサージする感じなんですね。
そうそうそう、うん、目もすっきりしますよね、うん、あとね、まあ、頭をね、うん、わしづかみしてぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこうマッサージするのもすごくいいんですよね。
ヘッドマッサージ、
はい、うん、でまあ、首が冷えても症状が悪化するから冷やさないことと温めることも大事ですね、
はい、
昔はね花粉症の人は少なかったんですよ。
聞かなかったですよね、うん、昔は、
はい、
うん、
まあ、アトピーも少なかったしね、
うん、
で花粉症が増えたのはねやっぱり腸内フローラの悪化と低血圧の人が増えたことも原因です、
うん、
で一般的にねアレルギーの原因ね食生活とか化学物質による、まあ、腸内フローラの悪化が原因っていうふうに言われてるんですね。で皮膚や粘膜のトラブルはね腸の粘膜の状態を、まあ表してるわけですよ、
はい、
だから花粉症とか鼻炎を発症する人は鼻の根の粘膜にも傷がある、んですね。で、まあね、で血流が悪いんでね修復するためにもこう必要な栄養とかね酸素が不足して、
うん、
でそこからね花粉なんかのアレルゲンが侵入してアレルギーを起こすんですね。
へ、
で食事はまあいつも言う通り和食中心で朝は温かい味噌汁にあとねレンコンとか生姜の粉末を入れて飲んでもいいんですよ。
あ、最近それ粉末で売ってますもんね、
うん、まあ、昔からあるんですけどね。
あ、そうなんですか、はい、手軽に入れれるからいいですよね。
そうですね、
うん、
で冷たい飲み物と砂糖の多い甘いもの、その他ね、うん、炒め物、揚げ物、焼肉、焼き鳥なんかの高温調理ですね、これで酸化した油はやっぱり症状が悪化する原因の一つです、
うん、
で調理は煮物や炊き物、蒸し物がいいですよね。
お鍋がおすすめですよ、
はい、でね、症状が出たら特に甘いもの、油もの、肉料理やめたらどうでしょうかね、
うん、
で腸内フローラを元気にするために根菜類、海藻類などの、まあ、食物繊維あと日本古来の発酵食品に含まれている乳酸菌発酵物質を食べることをお勧めします、
はい、
その他ね乳酸菌生産物質の健康飲料とかオリゴ糖とか酪酸菌なんかもおすすめなんですね、
はい、
乳酸菌生産物質はね本当は毎日、まあね、飲まれたらいいんだけどこの時期だけ飲んでる方結構いらっしゃるんですよ。
あ、もうこの花粉症の時期だけ、う
ん、でね、うん、これもうずいぶん昔ねある百貨店でね、うん、試食会やった時に、まあ、花粉の時期で、試食して買い物した人が帰る時になったら収まったっていうんで、ね、ものすごく売れたことがあるんですよ。
へ、
でこれね一気に飲まずにね口に含んでゆっくりと少しずつ、まあ、30秒以上かけてね、
うん、
ゆっくり飲むんですね。で頭をちょっとこう下げて、まあ、顎を下に下げる感じで、うん、飲むと鼻が少し楽になるんですよ。
へ、
で花粉症その他ねアレルギーの根本解決はやっぱり体質改善、う
ん、それが大事ですもんね。
これね、う
ん、
腸内フローラを発酵型にすることね、
うん、
それと、まあ、貧血低血圧の人はね花粉症以外にさまざまなやっぱり病気のリスクがあるからこれ毛細血管が少なくて、
うん、
で鉄分不足でね体内酸素不足の方が多いんですね。で血液の絶対量と筋肉に酸素を蓄えるタンパク質でミオグロビンっていうのがね増えれば首のこりなんかも結構楽になります、
うん、
と乳酸菌生産物質と、まあ、非ヘム鉄の植物ミネラル食品、ね、まあ、これが大事なんですね。栄養機能食品鉄の海藻物語なんかもおすすめです、
はい、
で食の原点はねやっぱり和食ね。で和食はね日本人の伝統的文化で、まあ、培われたものなんですね。で食材の種類も多くて、
うん、
で、まあ、やっぱり味付けなんかもね非常に、まあ、きめ細やかな味付けができるっていうことで。
そうですよね、う
ん、ただね知らない若い世代のねお母さん多いんで、
うん、
まあネットで見るのもいいけどやっぱ本買われた方がいいよね。で玄米とかね七分漬けいわゆる胚芽米のご飯に麦とか雑穀を入れて食べてもいいですね、
うん、そうですね。
でご飯はね、うん、小腸の乳酸菌が発酵するためにも必要なんですよ、
はい、ご飯大事です。
戦前のね米の消費量ってね、
うん、
1人年間160キロ食べてたの。
160キロ1人で、
そうだから1日約440グラムなんですよ。
ほ
で昭和30年代からパン食の普及で、
うん、
昭和61年1986年には、ね、
うん、
消費量が71キロまで落ちてるんですね。
え、もう半分以 か。
で現在54キロ以下。
3分の1以下になってます、うん、
だから1日 150g 約1合以下ですよね。これね平均だから、うん、食べない人本当にもっと食べないよね。
いや
でね貧血低血圧低体温の方が多いんですよ食べない人ね、うん、ご飯食べない人は発酵食品も食べないしね、と毎年ね花粉で悩んでる人は今日からまあ予防と症状の軽減に努めてください、
はい、
で症状の緩和の基本はやっぱり肩甲骨のストレッチと首の指圧なんですね、
はい、
あとまあ腸内フローラを良好に保つ食用所、
うん、これ3食きっちりね頑張りましょう。
で特にね現代人ね不足してる栄養素を補ったらこれ薬以上の働きをするっていうねことが、うん、あのアイルベーダの食物編に書かれてるんですよ、
アイルベーダ、
はい、インドの哲学書ね、
うん、
で古代人あの古代人じゃ現代人はね、
うん、
あの鉄分不足とビタミン D 不足の方が多いんですよ、
はい、
で鉄はね血液の原点ですよね、
うん、
で補酵素としてね様々な働きをしてるんですよ。
鉄大事ですもんね、うん、
でビタミン D はねやっぱり免疫アップとか、
うん、
腸内フローラも改善する働きあるし、あとねあのアレルギーをね、
うん、
緩和する働きなんかもあるんですよ。
あビタミン D は、
ああだから、ビタミン D の多い食べ物っていうと、
うん、
小魚、
はい、
あとキノコ類、
うん、
だキノコもねやっぱりしめじとか椎茸とか舞茸とか、
うん
まあ、この辺がすごくおすすめですよね。
そうですね今だったらお鍋にどさっと入れてもたくさん食べられますよね、
うんうん、そうかねキノコとね他のものを混ぜて、
うん
まあ、あの筑前炊きみたいにしてもいいんだよね。
あそれもいいですね、
うんあのうん、鍋に入れちゃうと、
うん、
出汁がどんどん出ちゃうから
あそうか栄養出ちゃうんですね、うん、水溶性で
だからその、ね、お汁を、まあ、また活用するってことが大事ですよね。
はい。ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。善玉菌の宝庫、生きた多種類の脂肪分解菌、タンパク分解菌、食物繊維分解菌、糖質分解菌が働いてくれるビオネ酪酸菌カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp もう一度言いますよ。 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん
笑顔で元 気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。